2020年6月14日礼拝を始めます。まず賛美歌82番1節のみ歌います。今朝の礼拝のためにお祈りをさせていただきます。ご在天の父なる御神様、新型コロナウイルスの問題が続き、収束のまだ見えない中でありますけれども、ひとときこの世の喧騒から逃れさせていただき、またあなたに静かに心を向けることが許され、誠に感謝を申し上げます。礼拝を開催できるこの豊かなお恵みを思い起こします。この疫病蔓延により、いかにこの礼拝の豊かさが当たり前ではないかを思い知らされるに至っております。あなたが今日も寄せ集めてくださったこの民一人一人を選び立てていますことを覚えるとき、神様への畏怖の念を新たに知らされるものであります。どうか礼拝する一同を豊かに祝福してください。またそれぞれに多くの課題問題をほとんどの人が持っているままだと思います。しかし、どうかあなたのキリストの皆のみが私たちの前に立っており、また尽きない私たちの唯一の希望であります。私たちがいろんな問題をまず横に置き、また神を第一とするその喜びをどうかなお一層得させてください。御言葉が私たちの心と体をキリストで満たしてください。どうぞまたいろんな諸事情で、健康上の理由などで教会を休んでいる、また兄弟姉妹たちにどうか顧みがありますように。またこのような時であっても、またあなたを求めるあなたの民がこの地域にも多くいらっしゃることでありますから、どうかその方たちにキリストの御救いのメッセージが届けられますように。どうぞいろんな困難を覚える中で、また私たちがキリスト者として、また豊かな知恵をも与えられますようにお願いをいたします。どうぞ今日の礼拝もあなたのご栄光が表されますように、最初から終わりまでどうぞキリストが真ん中に立ち、どうぞお守りください。イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。では主の祈りを皆で唱えます。主の祈り。天にいまします我らの父よ、 願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、これらの日用の糧を今日も与えたまえ、これらに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。聖書を朗読させていただきます。ローマの信徒への手紙10章5節から17節です。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし、信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また、誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では、何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも、主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシア人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。ところで、信じたことのない方をどうして呼び求められよう。聞いたことのない方をどうして信じられよう。また述べ伝える人がいなければどうして聞くことができよう。使わされないでどうして述べ伝えることができよう。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいことかと書いてある通りです。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。イザヤは、主よ、誰が私たちから聞いたことを信じましたかと言っています。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。以上の箇所から心にキリストをと題して説教させていただきます。本日の聖書箇所は、ユダヤ人の中から起こった救いの出来事が万人に及ぶことについて語られています。ユダヤ人に限られていた律法や集会、その信仰がイエス・キリストによって世界に向けられていくのです。それは大転換とも言えることですけれども、ユダヤ人社会にとてつもない力が働き、大きな風が吹いたからに他なりません。それと同時に、ユダヤ人が大切に守ってきたモーセの律法ですら相対化させられてしまうのです。それに付随して彼らの中で混乱が起こり、律法の意義について議論が湧き起こるのは必然だったでしょう。この手紙の中でパウロは、キリストが十字架で死んで復活させられたこの神の出来事と伝統的な律法の意義を照らし合わせています。そしてユダヤ人キリスト者が 立法による義から信仰による義へと深く導かれるように願い、ここで述べているのです。ところでイエス・キリストがメシアとしてこの世に来られると、ユダヤ人にとってはこのメシアがつまずきの石になりました。聞き捨てならないこのことはイザヤ書に予言されていたことです。彼らはユダヤ社会での生き方を普通とし、それまで立法による行いを積み重ね、神の意志に従い立法を守ることによって救われると信じて、各自がそれぞれに努めていました。このようにユダヤ人が取り組むことが立法による義を追い求めることにあたります。そのような仕方で御救いに預かるために、神様に認められようと行動するのがユダヤ人の常識でした。もし立法遵守による意識的な自助努力で救いに預かれるのでしたら、神様の救いは限定的になってしまうと見当がつくと思います。中には病気など諸事情で立法の定めの通りに遵守できない人もいます。それらの人々が救いから取り残される課題がすでに横たわっています。このようにユダヤ人の中には立法を目の前にしながらその救いが遠く感じる人々もいました。人々を見ればそれぞれにいろいろな問題課題があるのが常です。しかし立法を守ることによって罪の償いができるのだと信じて粛々と取り組めている人々にとっては、他の知らない誰かが罪を償えず天の御国に入れなくても自分には無関係であると思っていたでしょう。そもそも人間は神の属性を表している立派なこの立法を何の賭けもなく遵守できるはずはないのです。立法においてはむしろ誰もが断罪されることになるでしょう。キリスト以後この立法を全うできない人間の限界点が明らかに示されました。それによってどういう立場の人がキリストを歓迎したでしょうか。またどういう立場の人がキリストを喜ばなかったでしょうか。特に後者の問いには、立法学者やファリサイ派の教師たちがキリストに対して戸惑いと憎しみを覚えたことはよく知られていることです。人間を立法に照らし合わせるならば、救いに到達できるかどうかの格差が生じてしまう残念さがあります。それにもかかわらず、その命の真剣なフォローは自助努力に委ねられているものです。そもそも立法規定に触れて救いに預かれないとされている人々への共感性がなければ、メシアが一刻も早く来てあの人たちも救い上げてほしいなどと微塵も思わないでしょう。悪気はないけれど自分が良ければいいという、ある意味無責任で過ごせた平穏な日々がキリストの登場によって終焉を迎えるのです。キリストは我々人間に何をなしたでしょうか。キリストは十字架刑にてユダヤ社会の中で最も残酷な屈辱的な死に方をしました。それは何を意味するでしょうか。キリストが罪をかぶって 律法を貫徹してしまったことです。これも人間に一方的に向けられた神様の御心であり計画であるというから驚きです。神様のなさることは奇想天外で人間には分かりきらないところがあります。キリストは天から来たメシア、救い主であることが十字架によって証しされました。キリストを信じたユダヤ人は断罪する律法のうちではなく、キリストの十字架においてのみ救いをもたらす神様を見出したのです。それはキリストが十字架で死んだはずなのによみがえらされたからです。まさにこれこそ神の御業を認めることができたからです。このキリストは罪人を呪う律法の機能を終わらせました。そしてこのキリストを信じる信仰はその人のうちに生きていくのです。ユダヤ人キリスト者はキリストを信じた後も律法遵守の習慣を捨てたわけではありません。ただキリストを信じる前と後で異なることがあります。信じる前は神のことを律法の枠の中から認めていました。そうすることで律法を行う人だけが神の御前に正しい人であるとの承認が受けられると信じていたからです。けれども律法を通しては自分の罪ばかり見え、恐れは拭いきりませんでした。それから一転し、信じた後はキリストの十字架の御業のうちに真実の救いがあると示されます。さらに律法による自分自身の熱心な行いよりも救いを与えるべく神ご自身の御業が先行し用意されていることを覚えるのです。パウロはキリスト者に対して神の御心に沿った歩みを各自が成していくように進めます。キリストを信じた今も常に課題はあります。我々は自分の熱い思いを先走らせたくなります。誰が救いに預かり天に入れるか、あるいはあの人は救いに預からないで終わってしまうのかなどと心の中で思い、結論を急ぐことがあります。信仰者は当然期待を持ちますし責任も持っていますが、それが不健全であると燃え尽きを起こす場合があります。極端ですが、そうなってしまうとキリストとの一体化とは真逆の状態に陥ってしまいます。キリストに生きる我々が心に留めておくことは、我々が常に御言葉と一体であるということです。この御言葉とはキリストの十字架の出来事です。そのキリストがすぐ近くにいまし、我々の心、我々の口が発する言葉にあるのです。この言葉は特定の場所にとどまらず述べ伝えられていく特性を持っています。神は我々人間の口を通して広がっていくようになさいました。救いの 良い知らせを一回の民族宗教にとどまらせなかった神様は、ご自分を呼び求めるすべての人をお恵みして祝福を加えたいのです。その神様の熱い思いがパウロの手紙から伝わってくるようです。そこでキリストと一つである我々が神から証明を受けて使わされなければ述べ伝えることはできないのです。信じたことのない方を呼び求めることはできない。聞いたことのない方を信じることはできない。述べ伝える人がいなければ聞くことはできない。これらは神様ご自身の人間への熱い思い、ご意志そのものであり、パウロが神から託宣されて記したような表現です。それにしても自分の生活圏から出て行って何かをするというのは、旗から見ると莫大なエネルギーを要することです。イエス様の弟子たちも異邦人の世界を目指す発想が最初からあったわけではありません。けれどもキリストが彼らの心にありました。彼ら自身ではなく、キリストが先んじて働き、次にするべきことを心に示されることが幾重にもわたって体験するのです。良い知らせを伝える者の足はなんと美しいかと言われるのは、人間が凛々しいからではなく、それが神のお働きによることだから美しいのです。彼らは立法における異邦人とのその関わり方で戸惑ったことも数知れずありました。このパウロと弟子の一人のペトロが対立してしまうこともありました。すったもんだしながらも、神から証明を受けた彼らは異邦人に足を向けていき、キリストの証人になりました。パウロも他の箇所で言っていますが、むしろ働いているのは自分自身ではなくキリストであるのです。その結果、ユダヤ人からギリシア人、さらにこのローマの世界にも福音が及ぶに至ります。無論うまくいくことばかりではありません。すべての人が福音に従ったわけではないと語られている点に、キリスト者自身が足を止める時があることを暗示します。教会内で起こるつまずきに限らず、宣教の手応えを感じられないと、キリスト者はまたまた解決を急ぎたくなります。その時に我々はあらゆる人に対して天に昇るか下に下るかなどと裁断することはできないのです。それはキリストは天から来られ、死人の中からよみがえったその真実を私たちは心で信じたのであり、立法を唯一貫徹したキリストによるのです。我々が携わる宣教に限らず、事柄の多くは神にお委ねするべきなのだと思います。そうすると我々は本質的ではない余計な言葉を多く発しているのではないかとすら、私自身自分のことに置き換えて考えさせられました。イエス・キリストは主であると口で言い表すとき、公にされます。 我々は述べ伝える言葉においてキリストが近くにいますことを信仰のうちに繰り返し聞くのです。そうして自分自身の救いとなったキリストの言葉に立ち戻されるのです。我々がその原点に立つとき、あらゆる悪い状況にあっても失望する理由は見当たらないことになるのです。よみがえりのキリストが自分の中に生きている喜びは我々の足元をも照らします。救いを必要としている人々のところへ足を向けさせ、我々を使わしてくださいます。そしてキリストの言葉を聞いて主の名を心から呼び求める人は救われます。その上、主が恵みによってその人の信仰を立て上げてくださいます。このキリストにのみ希望を置いて進んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、救いの御言葉をこの身に与えてくださいまして誠にありがとうございます。キリストが我ら一同と共にいますこと、ますます信じさせていただき、神のお名前を賛美申し上げます。あなたの名前のみ褒めたたえられ、私たちをこれからも豊かにお導きください。尊いき主イエスキリストのお名前によってお祈りをお捧げします。アーメン。賛美歌544番の唱詠を歌いまして、その後中西康幸牧師から祝祷をあげていただき、構想を持って終わります。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。